コルチョータイム。はい、コルチョータイム第91回目、キュイキュイというわけで、6月の12日水曜日、今日は何の日、やっていきましょう。1560年、信長が桶狭間で、今川義元を討ち取る。1583年、柴田勝家側についていた前田利家が羽柴秀吉に降伏。1771年、ジェームズ・クックが南太平洋諸島の探検を終え3年ぶりイギリスに帰国。1872年、品川横浜間で日本初の鉄道が仮営業を開始。1880年、ジョン・リー・リッチモンドがメジャーリーグ初の史上初の完全試合達成。1906年、日本で最初のエスペラント団体である日本エスペラント協会が設立。1915年、杉本京太が和文タイプライターの特許を獲得と。ね、まあ日本語のタイプライターですね。アルファベットの26文字ですかに比べて、日本語ってのは数が多いんで、タイプライターってのはできないと思われていたんですけども、まあそこはアイディアで和文のタイプライターというものを、まあこの人が発明したと。1916年、アメリカ海軍の戦艦ペンシルバニア就役。1937年、川端康成の小説雪国が刊行。1942年、アンネ・フランクが13歳の誕生日プレゼントして日記帳をもらうと。アンネの日記の書き始めですね。1967年、ソ連が金星探査機ベネラ4号を打ち上げ。1987年、郷ひろみと三谷由里恵が結婚。結婚披露宴のテレビ中継が視聴率 47.6% を記録。2009年、アメリカでアナログテレビ放送が終了し、デジタル放送へ完全移行と。ね。アメリカもやってるんですね、デジタルは。まあ当然ですけども。ね、今日誕生日の人ですね。まあアンネ・フランクですね、誕生日プレゼントがあってるから。あとは、プロレスラー、アトランティス。メキシコ出身の男性プロレスラーと。ね、レスラーでアトランティスって言うからね、悪魔超人のあいつかと思いましたけども。あと、松井秀喜。釈由美子。そんな感じですかね。はい、今日は、児童労働反対世界デー、児童労働をなくすことを世界に呼びかける日。あと、フィリピンの独立記念日、ロシアの独立記念日、ロシアの日、パラグアイ、チェコ休戦の日、ブラジルと日本で、恋人の日という、縁結びの神様アントニオの命日の前日であり、ブラジルでは恋人同士でフォトフレームを送り合う習慣がある。あとまあ日本ではまあエスペラント協会が学会がエスペラント協会が設立されたことを記念してエスペラント学会が制定と。エスペラントの日ね、世界言語ね、 英語が当然のようにその世界言語として使われている現状があれで、エスペラントを作るのはいいんですけども、結局アルファベットっていうね。ね、日記の日、バザー記念日、日本で初めてね、6名館で日本初のバザーが開催されたことにちなんでと。あとね、あとはね、ネギマのネギ先生が2065年の今日亡くなってますね。今日の誕生花はユッカ、花言葉は郵送、スパティフィラム、花言葉は爽快、そして木製草、魅力、起業より気立てというね。何なんですかね、その6月の誕生花に詳しいやつがやってるんですかね。これは6月に入って急に誕生花が出始めた、もしくはあれなのかな、もう他の月にも続々と誕生花の項目が増えてるのかな。実はちょっと昔の項目をちょっと今適当にちょっと4月の19日をちょっと今パッと開けますけども、誕生花ないね、ないね。やっぱ6月だけだね、誕生花があるのは。6月の誕生花に詳しいやつがどうも編集をしてるね、これは、ね。はい、ポルチオタイム91日目です。小屋入りしました。ね、石田豪太のスペースコブラ。もうすぐです。本当に。もうすぐ。ねえ、びっくりですよ。早いもんで。ね、石田豪太さんをゲストにお迎えして、ほんでまあ、投げさんもゲストで。で、京都公演はですね、大学生の、女子大生のね、ダンサー、花柄パンツさんもゲストにね、来ていただいて。だからね、あれですよ、冒頭のラップの時のね、舞台が狭い狭い。舞台上全員いるからね、その瞬間。もう、あれですかね、そのゲストも含めてみんな舞台上に上がってるっていうのは本当に、冒頭のラップか、最後のカーテンコールだけですからね。うちの芝居では。だからね、もう、ただでさえね、ジャングルが入って、お肉の純正メンバーも増えてるのに、そこに、ね、あんなにたくさんあんなにたくさんね、増えた人が、これこんな人数でラップするの初めてやな、っていう感じですけどね。いやー、ね、まあ僕は、相変わらずと言いますか、なんと言いますか、小道具を担当しておりましてね。まあ大体ね、大体まあ、買いに行くんですけども、物をね、ペヤングとか。なんですけどもね、まあ、時たま、そういうんじゃない系の小道具がありまして、そういうものは僕が、まあ、軽く作って、やるわけです。やっていくわけですね。で、まあ、ね、連日、ニコ生等で、ね、やってますけども、今まさに小道具を作っているところでございます。棒を作っております。ジエさんではありません。棒です。ね、棒をね、作ってるんですけどね。やっぱあれですね。ビバリーヒルズコップの時の、ドッキリ大成功の縦札、てか看板ね。あの時もそうですけどもね、やっぱりね、一番大事っていうかね、まあもちろん、小道具としてのクオリティが一番大事なんですけどもね、負けず劣らず何気に大事なのがやっぱりその持ち運び性ですよね。ね。4トントラックとかね、使うような団体ならば、ね、余すところにポーンってぶち込めばね、運んでくれるんであれなんですけどもね、やっぱり、うちみたいにその、舞台美術がないとこ、ね、もう好み一つで、サントス公演回るようなところはね、やっぱり、 そういう荷物のね、そういうところにもお金かかりますんで、わざわざ。そういうのをなるべく、あれをするために、例えば、まあ、ドッキリ大成功のあれだったら、まあ、取っ手と看板が、あれはもう引っ張ったら、シュッて取れるようになってて、それでまあ、畳んで、ね、バラして持って、持ち運びできるようにしたっていう、あれなんですけどね。まあね、もともと、こういうの嫌いじゃないんでね、作る、ものを作るっていうのは。なんでね、まあいろいろ自分で考えて作ってるわけなんですけどね。今回はね、なかなかどうして難航してると言いますか。うん。なんていうか。まあ、ニコ生の方の映像でね、いろいろ出てますんでね、まあ見てもらった、まあ、そっちをね、見てもらった人はね、ご存知かと思うんですけどもね。まあ、三つの節に分かれた棒なんですけどもね。やっぱりまあ、だからね、その、両端をね、切り落とそうかなって思ってるんですけども、まあちょっとね、焼け石に水かもしれないですけども、その、やっぱり、長いとそれだけ遠心力がかかりますので、全体にね。で、それはやっぱりその、構造の一番弱い部分。つまり、つなぎ目のところにその力は集中しますので、そういうのをあれするためにはね、これをね、ちょっと。だから、その、6本あって、その、ペットボトルの蓋がついているのが2つ。ペットボトルの飲み口がついているのが2つ。両方ついてるのが2つ。で、それぞれで3本1組でなってるんですけども、その、片方だけついてる方は、もう片方はね、剥き出しなんで、まあ切っても大丈夫なんで、そっちを切って、だからちょっと短くなるんですけども、それでちょっと、あれを防ごっかなっていう風に今ちょっと考えてるんですけどね。どうなんだろう、その、ただやっぱりね、せっかく棒ですからね、あんまり短いのもどうかという感じで、ちょっと今繋いでみて、ね、長さがどんなもんかって見てるんですけどね。よいしょ。ここをなんかで巻けばいいのかな。どうしたらいいんだろうな、これは。なんか、番線かなんか、どうしたら、硬いもので、この周りを、つなぎ目を巻ければ一番、それがいいんですけども。だから長さで言うと、全部繋いだ長さが、こうなるから、キュッと、繋いで、まあこのぐらい長さになって、こうやるなら、こう止めるか。この部分をもっとぐるぐる巻きにしてだな。よいしょ。じゃあね、ちょっとね、もうしばらくちょっと作業の方進めていこうと思います。はい。なんでちょっと作業は続きますが、ラジオの方はこの辺で終わりにしようと思います。ポロチョタイムは本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。